ちにできるものが何もないんです。でも主がそれを成してくださるんです。皆をあがめさせたまえと言えば主があがめさせてくださるんです。イエス様、あなたは私の主です。私の救い主です。ありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤです。イエス様に心から今日も感謝します。アーメン。今日は本当にお休みの方が多かった。で、友永兄弟からも朝メールが入って、今鼻水が出てくしゃみが出て、もうどうしようもない風邪ひきだというメールが届きました。お休みしますとは書いてないけども多分だからお休みなんだと言われるんだろうなと思います。私たちにとってこの日曜礼拝、主を礼拝するということはとても大切なことで、いやそれはどこでも礼拝できるから、日曜礼拝なんて別に自宅でも構わないだろうと言いたくなるんですが、しかしこの日曜日の礼拝、みんなでここに集い主を教会で礼拝するときに、もう特別の恵みと、もう特別のもう主の憐れみと、素晴らしいここにご栄光が輝くわけです。だからといってお休みする人に何もないわけじゃありません。例えば私たちの心がこの天に届く、この空中にイエス様によるエクレシアが私たちの次元の違うところでエクレシアとして君臨し、私たちはそこで主をあがめさせたまえと本当に主に求めることができるんです。これも事実なんです。しかし来れるのに来れない、ああ私はもう今日は日曜日教会に行かなくても大丈夫だ、これでは恵みから漏れることは間違いないですね。恵みから漏れてしまいます。私たちは主に本当にここに集って教会に来て主を褒めたたえる、これが一番なんだということを忘れてはいけないと思います。大いなる恵みがここにあるんです。大いなる主の栄光がここに輝くわけですから、本当にこの大事な大事な主日、主の復活されたことを祝うこのイエス・キリストのこの日を私たちはあがめ賛美し共に喜んでいきたいと思います。そして共々にイエス・キリストのこのエクレシアにおいて主を褒めたたえる兄弟姉妹たちと共に主を賛美することを許されていることも心から感謝したいと思います。神様は、神様の恵みは、私たちへの恵みは変わることがないんです。一度約束したらそれは必ず約束を守ると言ってくださるのが主なんです。せっちゃん、だから神様の恵みは尽きることなく私たちに変わることがない、これはもう本当に主のお約束なんですね。どうしてこういうことを言うかというと、今日は試みというテーマです。私たちが神の試みに遭う場合、いやーなかなかこの試みにはついていけないなと思うことが多分あると思うんですね。で、よく言います、神様はサタンを許されて私たちを試みるんです。神が直接私たちに悪いことをするなんていうことはないんですね。しかし想定の範囲です。神様は想定外の試みを私に与えるかもしれません。しかし今日のイエス様のこの父の試み、つまり試みというのはもう試験ですね。あなたが救い主としてもう適応してるかどうかの、はっきり言えば入学試験なんですよ。私たちにも試験があるわけです。果たして私の皆によってあなたは出て行って私を告げていけるんかな、ね、私の権威によってあなたは使わされて、そこで主の皆によって悪霊を追い出し、病を癒し、そしてもう縛られているものを解放を告げることが果たしてできるのかな、これが神様の私たちに対する試験、テストなんですね。これはイエス様は父からの試験を受けたんです。 です。サタンからじゃないんです。父からの試験を受けたんです。ところがサタンをどうしたかっていうと、もちろんイエス様を試みました。でもこれはサタンがイエス様に対して、私たちに対して、これは試みじゃないんです。もうサタンの場合は全て誘惑なんですね。これが神様がもたらしてくださる私たちへの試みと、サタンが私たちにおいてする誘惑とは全く違うんですね。そのことを私たちはよく知っておかないといけないんです。神様は私たちを試されますが、サタンはその許される範囲において誘惑するんです。そして今日のイエス様のところを見ると、サタンはそれ以上の誘惑をしに試みたということになるんですね。この4章の前にケースがあります。ヨセフの子ヘリ、ヘリの子ヨセフ。このヘリっていう人はマリアのお父さんなんですね。だから、これは母方のケースなんだなっていうことが、ここを見ると分かるんですが、あるところからはもちろん母方のケースであろうが父方のケースであろうが、私たちのケースは最初のアダムに行くわけですね。人間的ケースはアダムに行くわけです。ここでこのルカはどうしてこのアダムに至るケース、皆さんマタイによる福音書のケースとは全く違いますね。最初がマタイによる福音書は、このアブラハムから始まっているわけです。アブラハムが自分たちの祖先の始まりだと考えているわけですね。しかしルカは異邦人です。ユダヤ人じゃないんですね。アブラハムが祖先じゃなくてアダムから来てるんだよ。そしてイエスを第二のアダムとして位置づけて、最初のアダムの犯した罪、これと同じ鉄は踏まないぞ。イエス・キリストは救い主として完全に神の子として罪を犯さないものとして位置づけた、このルカの思いがここにあるんだなとこう思うわけですね。そのことを思うと、マタイはユダヤの王として、ダビデ王の後を継ぐこの第二の王、ユダヤの王の王として位置づけました。私たちの王なんだ。でもルカは第二のアダムなんだ。だから完全な人間としてこの世に生まれてくださったイエス・キリストによって私たちは罪をあがなわれていくんだということをルカは強調しているわけだと思うんですね。そのイエス様がヨルダン川においてバプテスマのヨハネからバプテスマを受けました。そして、これは私の愛する子、これに従えというお言葉があり、イエス様の上に聖霊が降りてきました。この聖霊の降臨の後、イエス様は一時帰られたとありますね。4章の一節、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川から、ヨルダン川からどこに帰ったんでしょうかね。多分ナザレに帰ったんだと思うんですね。お生まれになったお家に帰ったんだと思うんです。30歳になって公的生涯を送る、就任式とも言える始まりのバプテスマを受け、そして一時帰られました。そしてその後です。アラノを40日の間、40日というのはよく本当に言われますけど、この4という数字が人間的な聖なる完全数であります。間御霊に引き回されて悪魔の試みに合わされたということは、イエス様はご自分の意思で荒野に行ったわけじゃないということがよくわかるんですね。聖霊に引き回されていったわけです。もう聖霊様に無理やり荒野に連れて行かれたんですね。そうなんです。イエス様はどうして荒野に行ったのかな、なんでわざわざそんなことするんかなってよく思うんですが、聖霊に満たされたイエス様は聖霊に引き回されてこの荒野に行ったわけです。実は私がメッセージをするようになってですね、クリスマスが終わって、多分12月の終わり頃にここの箇所をメッセージしているところがあるんですね。そのノートを昨日こうちょっと見てみました。よく学んでるなと。 この時は必死でしたから、私も聖書を何個も前に置いてですね、もう必死で勉強したんです。そしてヨハネの黙示録から、もう旧約聖書から全てを引っ張り出してですね、学んだんです。そしてイエスがどうしてアラムに行かれたのかということを一番に私は教えられたんですね。その時はそういうふうに教えられたんです。黙示録によると、あの女がサタンに追いかけられてアラムに逃げた。でそこで守られるんですね。つまりイエス様は40日40夜アラノで断食をし、聖霊によって引き回されて、何のためにアラノに行かれたか。それは私たちの逃げ場所を作るため、また私たちがアラノに行った時にそこにイエスを見出すために、イエスは先に道を作られたんだというお話を確かしたと思います。そして私たちはアラノの中でこの苦しみ、サタンに誘惑されるこの世間のこの荒野ですね、もうこの世は荒野ですよ。サタンの誘惑がもう満ち溢れてるんです。そこの中でイエス・キリストによって私たちは聖書を見出す。イエス・キリスト、大祭司としてのイエス・キリストが作られた隠れ家をそこに私たちは見つけ出すんだというお話をしました。その時私はこのことを本当に知らされたことを心から感謝し、本当に喜んだんですね。そして同じところをまた私がここでメッセージをする。ああ主よ、あなたは同じことを教えてくださるんですかとこう祈りました。すると今回はこの試みということに主が焦点を合わせてくださったんですね。皆さん、御言葉というのはすごいですね。聖書は同じところを読んでも私たちが与えられるもうことは本当違うんです。もうその時その時々に合わせて、もう本当時にかなって麗しいお言葉を私たちにくださるわけなんですね。でここで私が思ったのは、神がイエス様の父としての神がイエス様を試験されたということを思ったわけですね。父の試験なんです。父が試験するんです。それは何のためでしょうか。はっきりと父の子である、一人子であるということをもう本当に知るためでもあるし、知らしめるためでもあったわけです。それは神がサタンにこれを知らしめるということ、そのこともありました。イエス・キリストの御名は本当に知らされるためです。サタンはだから私たちよりもイエス様をよく知ってるわけです。あ、イエスか、 あいつにはかなわ。それはサタンがまず最初に誘惑しようとして失敗したからに他ならないんですね。サタンは一時もう手を引いたんです。どうにもならなかったんです。そしてどうにもならないサタンはまた二度目にイエスを自分の誘惑で、自分の悪しき力で葬り去ろうとしたんですが、それはイエス・キリストの栄光の十字架でした。ユダを陥れ、イエス様を陥れ、自分のこの世を自分の力で奪還するために、完全なものとするために貶めたこの十字架がかえってイエス・キリストを私たちの贖いとして栄光の十字架に変えたのは他ならぬサタン自身なんですね。墓穴を掘ったんですね。だから神様のなさることは全てが想定外の想定外、本当に秋田先生が言う想定内の想定外、私たちにとって何が起こってもそれはサタンがどのように誘惑しようとも、神様の約束はあのアブラハム、イサク、ヤコブ以来変わらない。
アーメン。
もう変わらないです。
アーメン。
いくら私たちが神様を試みたとしても変わらないんです。それはマラキ書を読むとよくわかりますね。11献金を持ってあなたたちは神を試みなさいという言葉があります。これも不思議な実はお言葉なんですね。ただ神様は11を持って私を試みようって言ってるわけじゃないんです。神様は、神様の私たちに対する愛は変わらないんです、にもかかわらずイスラエルの人々は神様に反逆していくわけです。何度も何度も何度も何度も 神様に逆らうんです。その時もう神は怒りに怒り狂ったんです。レビ人に十分の一を与えよう、あなたたちの収入からあなたたちの持ち物は本来私のものじゃないか、なのになんであなたたちは私との約束を破るんだ、私は破らないって言ってるんですね。マラキ書の3章を全部最初から終わりまでよく読んでみると、マラキ書1章から4節まで本当によく読んでみると、あ、ただ単に神様は私たちに10分の1を返しなさいって言ってるわけじゃないなということが伝わってくるんです。それはもう神は怒り怒り怒って怒って、もう私たち人間だったら腹が立つぐらい、私をじゃあ試してみようって言ってるんですね。ただ私はあなたを祝福するから試してみようって言ってるわけじゃないんですね。このことを思うときに、神が試みるときっていうのは本当に神様がそのお約束を思い起こさせるために私たちに強く強く強く強く言ってることに他ならないんですね。そう思うんです。私たちにとってはそうです。しかしこのイエス様は従うんですね。神様に 100% 従うんです。だからこの試みにおいてイエス様はその名をサタンに知らしめることができたわけなんです。そのことを思いますね。4章に戻りますね。3節にもうイエス様が40日この日数が過ぎた時、この断食、この父による試みが終わった時ですね、途端に空腹を覚えたんです。私はこの一瞬が何なのかなと思います。途端に空腹を覚えた、尽きるとです。一瞬ですね。その聖霊様によって40日40夜守られてきたことが終わった途端に、そのもうほんの一瞬がサタンにとっての好きなんです。私たちもエペソ書でしたか、コロサイ書でしたか、サタンに好きを与えてはいけないって書いてますね。この好き、ほんの一瞬の好きを私たちはサタンに持っていかれたら悪いんですね。イエス様は空腹を覚えたんです。一瞬、それまで何ともなかったということですよ。一瞬空腹を覚えたんです。そして空腹を覚えた途端にサタンがそこにイエス・キリスト言ったわけです。イエス様に、あなたが神の子であるならこの石に命じてパンになるように命じよう。で、私たちだったら一瞬頭によぎるんです。あ、お腹すいたな、あ、パンに食べたいな、もし私に石をパンに変える力があったならば、誘惑されるんです。私たちは力があったならば、ないから仕方なしにパンにできないから、ああできません。この力のないことが神の力なんですね。私たちに力があったらパンに変えて誘惑されるんですよ。ところが神はあなたの力のないところに働かれると言った。私には力がない、ああパンに変えられない、あ、主よ、いう時に主は、人はパンのみによりて生きるにあらずと言ってくれるんです。そしてこの御言葉によって勝利をもたらしてくださる。これイエス様はできるんです。できる方がこの御言葉によってサタンを追い散らしたんですね。勝利したんです。私たちはこのイエスと同じ力を持つためには非力にならないといけないですね。非力イコールキリストの力ですね。私の力のないところに神の力が全うする、このことはこのことから分かるんですね。力があったら負けちゃうんです、ことサタンに関しては。だからこの地上で、この世の中で、私たちあれはできる、これはできると思っていることがあるとすると、それができるぞと威張っていくとサタンにコロッと引っかかるんですね。だから気をつけないといけない。サタンに隙を与えてはいけません。何をするにしても、主よ、あがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心のなるように私にもなしてくださいという主の祈りを祈っていかないといけないんですね。そしてイエスは答えた、人はパンだけで生きるものじゃないよ、これで勝利しましたね。 それから悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、瞬く間に世界のすべての国々を見せた。高いところに連れて行く。これはもうもちろん力ある者にとっては高いところに行くということは、古代の人々がバベルの塔を作って神のようになりたい、もう天に高いところに行きたいと言って高いところに上げられました。私たちも錯覚するんですね。高いところに上げられるとすごく自分が偉くなったような気になるんです。そうすると瞬く間に、だから幻を見せたんでしょう。瞬く間に全てを見せた。で、ちょっと私たちが高いところに上がってなんか全てのものがもう分かったような、悟ったような気になった時に、これが油絵ですねさあこれを、私の前にひざまずくならば、あなたにこれを全部あげると言ったわけです。もうサタンうまいですね。全部あなたにあげる。これは誰でも好きな人にあげてよいという、私はもう特権を神からいただいているのですから、もうサタン誘惑うまいですね。もうこれは私に与えられてる、これは全部私のものだからあなたにあげられるんだと言ってるんです。でも皆さん、これは神様が作られたものです。もう元来神のものです。ここで間違ったらいけないんですね。私たちが高いところに上がって、もうまるでサタンがくださる、私が自分の手中にこれを収められるというふうに錯覚しそうな時に、私たちはこれは神のものなんだということに気がつかないといけないですね。主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ。このお言葉は申命記、レビ記、から民数記、出エジプト記、もうすべて旧約聖書を読んでいると、何度も何度も主なるあなたの神を拝せよ、主なるあなたの神を愛せよ、あなたの神を第一とせよ、他のものを神としてはならない、10回もそうですね、申命記でも10回書いてますね。私が拝するべき神であって、あなたはこのサタンを拝してはいけない、この言葉ですね。私たち頭では理解してるんですけれども、高いところに上げられた時にこれ間違うんです。サタンを拝してしまうんですね。これも主は御言葉によって勝利しました。旧約聖書を読んでると出てきますよ。場所はまた後で言いますけども、コンコルダンス持ってる人は調べてみてください。たくさんあります。あ、そうなんだ。私たちが拝すべきは神ただ一人なんだということは分かりますね。そしてこの御言葉によってまたイエス様は勝利した。サタンが試みようとするときは、この私たちの一番間違いやすい、そういうところをついてくるんですね。うまいですね。エヴァが例えばサタンに騙されたときは、蛇の形をしてやってきた。蛇っていうのは地を這うんですね。地を這うものってどちらかというと自分より卑しく見えますよね。下張ってくるわけです。でもその地を這う蛇はエヴァと同じ顔の高さに来て、神様が本当にそんなことを言ったんですかってこう言うわけですね。園のどの木からも食べてはいけないと本当に神様が言ったんですかって。で、神様はそんなこと言ってないですね。この木から取って食べてはいけないと言ってるのにサタンは違うんですね。神様はどの木からも取ったら悪いってそんなこと言ったんですか。なんか半分ね、私の味方のような、私のこうなんていうかな、この心のこのなんていうか、そういう邪悪なところを満たしてくれるようなことを言ってくるんですね。あなたならこれができるでしょあなたならあの人よりも上に立てるでしょ、ね、すごいことサタンは言ってくるんです。神様本当にそんなに言ったんですか。 あなたができない時にあなたに力を送れるって本当に神様そんなこと言ったんですか。神様は自分の力をあなたにあげたくないんですよとかですね、そういう言い方をこうしてくるんですね。騙されたらいけませんね。そしてここでサタンのこの試み、サタンの誘惑ですね。この試みも誘惑も言葉は一緒なんですよ。言葉は同じなんだけども、神様がするときは試みなんです。でもサタンがするときはこの言葉は誘惑になるんですね。このサタンの誘惑に私たちは負けそうになるわけです。そしてサタンのこのイエスに今やってる誘惑っていうのは父の試みが終わった後なんです。その一瞬をついてきてるっていうことをこう覚えてほしいですね。神様が許されたこの試みが終わったその一瞬、サタンは神に許されてることをいいことにそれ以上の誘惑をイエスにしたっていうことになるんですね。だから私たちにとっても神から許されて試みに遭うことは何度もあるわけです。日々試みに遭うんですけれども、一瞬一瞬神から離れるとそこを疲れるんですね。それ以上の誘惑をサタン持ってくるわけなんです。ここに気がつかないといけない。だから私たちは目を覚ましていなさい。そして霊を見上げる力を持っていなさい。いつも神の言葉を口にいつも持っていなさい。いつでも私たちは主の言葉によって生きるものでありたい。そうでなくと足をすくわれますよというのはこういうことですね。次に悪魔がイエスをどうしたかというと、エルサレムに連れて行き宮の頂上に立たせていった。この宮っていうのは神の神殿ですよね。この神殿の頂上ですよ。だから神の上に立って見下すというサタン独特のこのなんていうかな、そういうことなんですよ。サタンはですね、どうしても神様より上にこう行きたがるんですね。神殿の上に立ちたがる。もうよく高いところと何とかって言いますけど高いところに登りたがるんですね。もしあなたが神の子であるならば、ここから下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守らせるってある。サタンの一番怖いところはここなんです。神の神殿の頂上に上がって、あたかも自分が神であるかのように御言葉を使って誘惑するんですね。これが一番怖いんです。惑わされるんです。だって見上げれば神がいるはずなのに、見上げればサタンがいるんですね。耳を傾ければ御言葉が聞こえてくるんです。皆さんどうですか、これ迷わされずにおるのは難しいんだと思うんですよ。目を上げて山を見よ。あなたの助けはどこから来る。あなたの助けは天地を作られた神から来る。なのに目を上げるとそこにサタンがいて、耳を傾けると御言葉が聞こえるこの状況は嫌ですねどうしてそのようなことが起こるでしょうか。私たちのそういうこうなりたいというプライド、神のようになりたい、人を支配したい、自分の思う通りのことをしたい、この利己的な、このもう本当にこう自分を満足させる自分の欲望に打ち勝つことができない、このことをサタンよく知ってるんですね。だから私の心と同じ状況を持ってくる。だから サタンに隙を与えるのは私自身であるということはよく分かるんですね。私自身であるということが分かるんです。この言葉を持ってイエスにこう言ってきたもうサタンは、これはもう苦肉の策です。もう1回目2回目で負けてますから、もうサタンはそれ以上なんかもうやることがないんですよ。どうしようかな、もうどうせ言うてもなんか帰ってくるなというのも大体サタンはうすうすもうこの辺で分かるんだと思うんですよ。だから普通人間にはこれで大丈夫、同じこの魂の中の一番こう 誰にもどうしようもならない奥底のこのこれを持ってくれば、あ、絶対に勝つはずなところを御言葉によって言ったのにもかかわらず、イエス様が何て言うかと、父の主なるあなたの神を試みてはならないと言うんです。サタンはイエスを誘惑したんですよ。イエスを誘惑したんですよ。でもこのイエスの言葉は、主なるあなたの神を試みてはいけないよと言ったんです。これはすごいお言葉です。私は神なんだ、あなたは神を試みるのかって言ったんです。イエス様ご自身を試みるのは、もちろんこれはサタンはイエスを誘惑しイエスを試みたつもりなんですけども、イエスは違うんです。私の背後、私の中にある、私は父のある神の一人子なんだという自覚がもうここでイエスに 100% あったということをこのお言葉で示していると私は感じました。悪魔はあらゆる試みをし尽くしたんだけれども、最後にイエスの言った言葉は、あなたの神を試みてはいけない。これがすごいお言葉ですね。私は神様、本当あなたを恐れます、あなたを崇めます。なんでサタンに対して、サタンがイエス様に対して言った言葉を神を試みるなという言葉になるんですか。本当にすごいんですね、御言葉は。御言葉はすごいです。何度同じところを多分メッセージしても、その度に主は何か教えてくださるんだと思うんですよ。だから、あ、もうこの話はしてじゃあ終わらないんです。何度でも読みましょう、何度でも読んでください。御言葉はその時あなたに必要なことを必ず教えてくださる。これが御言葉です。そしてイエス様は神様なんです。イエスは神なんです。イエスを試みる者は神を試みたんです。イエスを試みる者は聖霊様を試みたんです。同じなんです。だからマラキ書に書いてある、じゃあ十分の一を持って私を試みてみようと言った神様は、私を試みてみようと言ったんじゃないと私は思ったんです。神様はいくら試みようが何をしようが、私の約束は、ヤコブの約束は変わらないってマラキ書に書いてあるんです。変わらないんです。私がたとえ間違って神様を試みるようなことをしようが、私が間違って神様に逆らおうが、主のもとに帰っていくならば、この今日のあなたの神を試みてはならないというお言葉を悟るならば、神は私の約束はあなたに対して変わらないんだって言うんですね。これを聞く、これは福音ですよ。そしてこれが 100% 叶う時がこの週末、イエス・キリストよ来たりませ、主がここに来てくださる時なんですね。 100% 叶う本当のヨベルの年、本当の自由と解放の年、本当に貧しい者が福音を聞く時、本当に私たちの全てが許されて癒される時、解放される時、このことは起こってくるんです。私の約束は初めから終わりまで変わることがない、来たりませんしよ、アーメンマラナタなんですね。このことは多分私は、まあ、明日のメッセージもあるので、準備していくときにいろんなことが与えられていくわけなんですが、総合的に私たちは御言葉一個だけよく取り上げて深い瞑想をすることもあるんですが、この聖書が私たちに語る意図を、このイエス様のお心として、神様のお心としてこの全てを唱えていくならば、一つの言葉に惑わされることないんですね。私の隙を ついてあなた、天使があなたの足を守るであろうって書いてあるじゃないかというサタンの言う御言葉に惑わされることがない。それはどうしてかというと、全ての律法を私はイエス様においていただいている、聖霊様の勝因を押されている、確かに私のうちにイエス・キリストが成就してますよ、あのイエス・キリストが私の御言葉となって私のうちに生きてますよということを悟るならば、たった一つのサタンの使う御言葉に騙されることがないということです。これが本当の を霊を見極める力、主から来る力だと思うんですね。これはもちろん神様が与えてくださる私たちへの賜物ですが、この賜物、この霊の賜物を私たちはいただいているんです。ただそれを私たちはちょいと間違うのは一つしか聞かないからです。マラクシもそうなんですよ。たった一つの御言葉で、あ、じゃあ試そう、いや試すんじゃないんです。試しても神は試してみろって怒って言ってるけれども、試したから何かが起こるわけじゃないんです。主を信じれば全てのことが起こるんです。試す、この10分の1だけじゃないんですよ。私の体を捧げることによって、私の持っているものを全て主の前に預けることによって、ただレビ人に与えるこの10分の1だけでレビ人は満たされてるんじゃないんです。だって人はパンの身にあえて生きるにあらずなんです。神の言葉、神から出る一つ一つの言葉、それを全てを持ってあなたたちを満たしているんだから、レビ人だってあなたたちがくれる10分の1だけで満たされてるわけじゃないぞっていうんですね。これがすごいと思います。人はパンの身にあえて生きるにあらずって言われた、じゃあジャムもバターもいるんですかってと言われた方がいまして笑ったんですけど確かにそうなんです。パンにはジャムもバターもいるんです。コーヒーもいるんです。飲み物がいるんですよ。ジャムとバターがいるんですよ。パンだけじゃないんです。神様がくださるのはパンだけじゃないんですよ。いろんなものを添えてくださるんです。だからこそ神の国とその義を求めなさい、そうすればこれらのものを添えて与えてくださる。パンもジャムもバターもコーヒーも紅茶も全部いただきましょう。サラダもいただきましょうです。そのように私たちをゆすり入れるほどに天の蔵を開いて私を満たしてくださるお方がイエス様、私たちのイエス様なんですね。このことを思うときに今日感謝です。イエス様が本当に私たちに油注がれたもの、これはイエスキリストの他に他ならないんですよ。メシアです。この方に油注がれた、天の神が、聖霊様が油注がれた、そしてその油は私たちに注がれる、そして出て行って貧しい人に福音を、心の傷ついた人たちを癒し、全てのものを解放する、この福音を述べ伝えていきなさい。ルカは特に福音っていう時に、ユアンゲリゾーって言ったんです。他のところの福音書の人たちはユアンゲリオンって言ったんです。この違いがあるんですね。ルカは伝えていきなさい、伝えていきなさいって言うんです。この福音を伝えようって言うんです。福音をしなさい、福音せよ、これがルカの意図ですね。だから私たちにただイエス様の福音をただ信ぜよだけじゃなく、信じて福音を伝えなさい、これがルカの思い出もあるし自分もやったことなんですね。だからテオピロ書くよって言って、詳しくこのいろんなことを全部調べた上でこれをルカによる福音書を書いたわけです。で、本当にルカはどういうふうに思ってこれを書いたか分かんないけれども、本当御言葉っていうのは主の霊感によって書かれたんだなっていうことを今日のところを見てもよくわかります。神の霊感によって書かれた書物はすっごく深くて大きいんです。もう探しても探しても探しても探してもまだ奥にあるんですね。でそのことをいつも思って御言葉をもっともっといただいて学んでいきたいと思います。アメン。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。今日は試みというテーマであなたに本当にお言葉をいただきましてありがとうございます。私の心にも想像できないような思いもやらぬあなたのお言葉が私のうちにあります。私のうちにあなたからもたらせます。このことを心から感謝します。どうぞこれをもってあなたが今日もまたこの会場を祝福してください。そして今日来れない方々の上にもあなたのこの福音のこのネットワークによって伝えてくださいますように、 あなたの祝福を伝えてくださいますように、イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。本当に貧しい者に福音を、心の傷ついた者、また病に侵された者、それらを癒すために私は来たんだ。
アメン。
病のある者に医者は必要なんだ。
アメン。
全て傷ついた者に私は必要なんだ。
アメン。
病、痛み、問題、全てのことについて癒すのは私だとおっしゃってくださるイエス様のお言葉をいただきましょう。イエス様、あなたの打ち傷によって私たちは癒された。あなたの十字架の血潮によって私は癒された。今ここに癒しと解放をあなたが行ってくださる。この言葉は成就したとおっしゃる。あなたを確信します。今癒してください。今完全に癒してください。そのことを確信します。イエスキリストの皆によって解放されよ。完全に病を癒されよ。問題よ、その問題から縛られているものよ、解放されよ。イエスキリストの皆によって感謝して受け取りになります。アーメン。ハレルヤ。主を感謝します。イエスキリストの皆によって感謝いたします。
アーメン。
ハレルヤ。終わります。感謝します。アーメン。
感謝します。力強いメッセージを心から感謝します。このメッセージに私たち一人一人が応答してまいりましょう。一緒に祈ってまいりましょう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたのお名前をあがめて心から感謝いたします。ハレルヤ。主よ、高い牧師先生を通して主よ、お力強いメッセージをいただきました。ハレルヤ。主よ、受け取ります。信仰を持って主よ、あなたのお言葉を、あなたの御心を受け取ります。ハレルヤ。主よ、そして主よ、これを絶対に手放しません。ハレルヤ。あなたご自身が来てくださり、お語りくださったことを感謝します。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がいますことと、求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと言われる主よ、あなたに喜ばれる者に、ハレルヤ。主よ、あなたはもう察してくださっておられることを信じて心からありがとうございます。まずまず高い牧師先生を、主よ、油を注いでお持ちください。心を砕き、本当に私たちのために振りなし祈り、また学んでくださり、その教えを私たちに流してくださる先生の目に
お伝えくださいますように、また捧げるものを30倍を